9月の平日、昼の街から人が減り、セミの声も聞こえない。静かですね。そして配達アプリも静か。ただし Uber Eats は除く。報酬が安価固定となったため、誰も取らない案件が繰り返しなるのです。田舎ゆえ、熟成やマグロと呼ばれる高単価案件が混じることは一切なし。なのでうるさいだけの Uber Eats は基本ログオフだ。ああ、静かになった。朝食、豚丼そば。豚丼の具をそばに乗せてみた。これは普通に肉そばですね。昼食、焼きカレー。焼きながら混ぜると、ねっとりしたチーズカレーリゾットになってしまった。思ってたんと違う。夕食、ハンバーグ。今回は小さいスキレットをフルに使い綺麗な形に。だが出てきた油で揚げハンバーグになってしまった。表面が硬くなったところで直火焼きにすればよかったのかな。家賃などの月末引き落としがようやく終わりました。貯金残高、まとめていきましょう。現時点の貯金残高は220万円弱。推移を見てみると先月から微増ですね。配達は夏の繁忙期ではあったものの大きく積むことはできませんでした。去年の8月も大きくマイナスですね。フードデリバリー事業としては繁忙期ではあるものの、配達員が多すぎて一人当たりの分け前が少ないというのが本当のところなのかもしれません。こうなると秋の閑散期が怖い。この貯金とは別に老後資金を毎月5万3333円積み立てています。20年間月5万円を積み立てて、老後20年間月5万円を受け取る作戦です。増えていたらラッキー、早めの隠居ができます。NISA は S&P500 に月3万3333円。上から新 NISA、旧 NISA、合計です。2022年初頭から始めて損益はプラス 38%。iDeCo はダウに月2万円。日経平均が1万円を切っていた時代、会社に無理やり積み立てさせられたおかげで損益がおかしなことになっています。その資金をすべてダウにぶち込み、積み立てを月2万円に増やしたのが2022年初頭。そこからでもプラス 32% 増えています。ここ2ヶ月の各指標の増減率を比べてみると、8月上旬、日経平均青の暴落と急激な円高、緑の同時進行で危機的な時期がありましたが、今は落ち着いています。すでにダウ、赤と S&P、紫は高値を取り戻しています。やはり米国は強いですね。ですが為替、緑が一段円高となり、その影響で積み立て損益は一時期より目減りをしています。投信の S&P チャートを見てみると高値復帰ではなく半値戻しですね。まあ、5年10年の長い目で見れば些細なことです。お金絡みは今のところ概ね順調ということで。